はい、今日は歴代史の第2です。歴代史の第2、24章を学びます。24章から26章までを学びます。ここでのメッセージの題は霊的劣化ですね。まあ、劣化ウランの劣化ですね。品質が、悪くなっていくことをですね、この劣化と言いますけども、まあ、ユダの国の霊的な素質がどんどんどんどん劣っていくところを見ていきます。で、24章の一節です。ヨアシは7歳で王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はチブヤといい、ベールシェバの出であった。ヨアシは祭司エホヤダの生きている間は主の目にかなうことを行った。エホヤダは彼のために二人の妻をめとらせた。彼は息子たちと娘たちを産んだとありますね。このヨアシュ、この、まあ、信仰のお父さんのような存在がこの祭司エホヤダです。まあ、前回の学びですけれども、この良い王が出た後に、この朝が出て、そして、ヨシャパテが出て、けれども、その後がですね、もう本当に全滅の危機にさらされるほどの、まあ、堕落だったわけです。その理由が、このヨシャパテがアハブと仲良くしていて、息子ヨラムがアハブとイゼベルの娘アタリアと結婚していたからなんですね。でそれでアハブ家の一部になり、バール信仰もユダの中にも導入されたわけなんです。けれどもダビデに対する神様の恵みの約束がありますから、この途絶えることなく、根絶やしにされることなくですね、このヨアシュが7歳で王となった。そのまでの間神殿に隠されていてですね、そして7歳になってこのエホヤダによって出されて、そしてこの王位を継承することになったわけなんですね。でリバイバルが起こったわけですね。神様の民になるという契約を結んだわけなんですね、このユダの人たちが。でその後の話になっていきますが、ヨアシュはこのエホヤダの教育の下で育って成人になっても神様を愛していく人となっていきました。でその、まあ、一つの出来事が書かれています。その後のことであるが、ヨアシュは主の宮を新しくすることを志し、祭司とレビ人を集めて彼らに言った。ユダの町々へ出て行き、毎年あなた方の神の宮を修理するために全イスラエルから金を集めてきなさい。あなた方は急いでそのことをしなければならない。ところがレビ人は急がなかった。それで王は頭エホヤダを呼んで彼に言った。なぜあなたはレビ人に要求して主のしもべモーセとイスラエルの集団の証の天幕のための税金をユダとエルサレムから持ってこさせないのですか。というのは、あの悪女アタルやその子たちが神の宮を打ち壊し、主の宮の聖なるものをすべてバールのために用いたからであるとありますが、神殿の修理を、このヨアシュは、この、進めていこうとしたわけなんですね。で、理由がですね、アタルや、自分の、どうですか、おばあさんに当たるんですか、ちょっと忘れましたが、アタルヤがですね、子供、その殺したわけですね。で、それを修繕、そしてこの宮を打ち壊してですね、このバールのために用いられていたものだからもうめちゃくちゃになっていたわけですね。それで、これを神様の礼拝の場所としてこの復活させていくということで、お金を集めなさいと祭司とレビ人に命じました。けれども、まあ、最初はレビ人はですね、こう、ちゃんと反応してないんですよ。熱心になってない。ということを叱責していますね。エホヤダまで呼んでですね、叱責している、もう、立場が逆転するような形になってますけれども、本当に、このヨアシュがですね、この、事業を始めていきます。で、このお金を集めなさいとあるんですが、ここにですね、モーセとイスラエルの集団の証の天幕のための税金とあります。で、これレビ記の27章に人心評価の、この額として、この納めなければいけないというふうに書いてありますね。立法にかなったことなんですね。で、これを行いなさいと言いました。で、王は命令した。すると彼らは一つの箱を作り、それを主の宮の門の外側に置いた。そして神のしもべモーセがアラノでイスラエルで貸した税金を主の身元に持ってくるように、さっき言った ですね、ことですが、ユダとエルサレムに布告した。するとすべての司たち、すべての民が喜んでそれを持ってきて箱に投げ入れ、ついにいっぱいにした。金が多くなったのを見てレビ人たちが箱を王の役所に運んでいったとき、王の書記と祭司の頭たちに仕える管理人が来て箱を空にし、それを持ち上げ元の場所に返した。彼らは毎日このように行い、多くの金を集めたと。一度箱を用意したら、本当にこの多くの金が集まってきました。いっぱいになったからまたこの取り替えの空にしてからまた置いてっていうことを繰り返したわけですね。そしてここで民が喜んで持ってきたんだと書いてあります。この旧約聖書を読むとですね、この捧げていくときに喜んでとか自ら進んでっていうのがもうたくさん出てきて、いやいやながらっていうのは出てこないんですね。まあ、出てくるとしたらですね、ソロモンの時の重税であるとかですね、王がかけたものありますけど、神殿についてですね、こうやって嫌々ながらというのは一つも出てきません。神は喜んで捧げる人を愛すると、このコリント書に書いてありますけれども、本当にこれが原則になっていまして、喜んで捧げていくんだということですね。で、そこで王とエコヤダはこれを主の宮の奉仕の仕事を行う者に渡した。彼らは主の宮を新しくするために石切り工と木工を、主の宮を修理するために鉄と青銅の採掘師を雇った。こうして仕事をする人々は仕事をし、彼らの手によって採掘物の、修復がされた。彼らは神の宮を元の通りに建て、これを堅固にした。彼らは観光の際、残った金を王とエコヤダの前に持ってきた。彼らはそれで主の宮の器具、すなわち捧げる務めの用いる用具、深皿、金銀の器などを作った。こうして人々はエホヤダの生きている間ですね、ここ後でこれがキーワードになってきますね。エホヤダの生きている間絶えず主の宮で全焼の生贄を捧げたとありますね。集められたお金がもう修繕に十分に有り余るほどだった。だからこの宮の中の細部も新しいものに作り変えていきました。で、こうやって神様の礼拝への思いが新たにされたんですが、この後でユダの民、またヨアシュがどのようになっていくかですね、ちょっとびっくりするほどの霊的な急降下をたどっていくわけです。で、さて、エコヤダは老年を迎え長寿を全うして死んだ。彼は死んだ時130歳であった。本当に長寿ですね。族長と似たような感じですね。で、人々は彼をダビデの町に王たちと一緒に葬った。彼がイスラエルにあって神とその宮に対して良いことを行ったからである。王たちと共に葬られるほどの、この尊敬をエホヤダは集めていたわけなんですね。で、エホヤダが死んで後、ユダの司たちが来て、王を伏し拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らは、父祖の神、主の宮を捨て、アシェラと偶像に仕えたので、彼らのこの罪禍のため、御怒りがユダとエルサレムの上に下ったとあります。偶像礼拝をしたい、と思っていたのですが、エホヤダの指導のもと抑えられていたわけですね。でも死にました。で、それでこのヨアシュにお願いしに行ったわけです。そしたらなんとヨアシュはそれを受け入れたんですね。で、それで彼らはこの偶像礼拝を行うようになっていくわけです。で、先ほど言いましたようにエホヤダの生きている間とあります。で、この言葉が、同じ言葉が、このヨアシュのことの説明でも書いてありました。2節のところで、祭司エホヤダの生きている間は、主の目にかなうことを行ったと。で、ここから本当に多くのことを学びます。クリスチャンってみんな1世代にならなきゃいけないんです。2世代、3世代っていうのは基本的に存在しないということですね。その指導者が、本当に指導を施し、また教育を行っていく、とっても大事な働きです。けれども、究極的には、自分自身が主なる神様に、個人的に人格的につながっていないとですね、そのリーダーがいなくなった後に、本当に自分の神様との、この関係というのがあらわにされてくるわけですね。 で、これがこのユダの人、またヨアシュだったわけなんですね。で、主は彼らを主に立ち返らせようと預言者たちを彼らの中に遣わし、預言者たちは彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。預言者が出てくるっていうのはですね、本当に神様の憐れみなんですね。どうにかして戻って来させようとするために預言者を使わし、警告を行っていくわけなんです。だから警告の場面を読んだらですね、私たちちょっと聞かなきゃダメなんですね。いや大丈夫だよではないんですね。聞かないといけない。そしてそれに聞き従って言われている通りにしていく必要があるんですが、ヨアシュはそれができなかったんですね。20節をご覧ください。神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。主はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で打ち殺した。なんと偶像礼拝を行っていた者たちですね、このエホヤダの子供ゼカリアを打ち殺しました。そしてヨアシュはこの陰謀を阻止すべき立場にいたのに、逆にいいよと言ったわけなんですね。この後に出てくる王様もそうですが、預言者の言うことを聞き入れません。また祭司の言うことを聞き入れない。この対比を私たちは見ていくことができます。祭司が預言を行う、そして王たちがその自分たちが高慢になって、この高慢になっていくというところを見ていくわけなんですけども、どっちが優先されるべきなのかって言ったら、当然ながら祭司の言葉なわけなんです。だからここでも民よりも高いところに立ったって書いてありますね。いかなる時も神様の言われていることが、どんなに権力があっても、どんなに位が高くても、どんなに学問が優れていてもですね、御言葉が最優先されていくものでなければ本当はいけないわけなんですね。で、私たちは何か他のものですねにこの権威を置くこの傾向があるわけなんですね。でも何がなって、どんなことがあっても、ここで民よりも高いところに立つこの言葉を聞いていかなければいけないわけなんです。で、これでゼカリアが殺されましたが、イエス様がこの死についてお語りになっている場面があります。マタイによる福音書の23章35節に書かれています。イエス様が、このパリサイ人と律法学者に対して忌まわしいものだと8回呼ばれました。幸いなることよと8回言われましたけども、今度忌まわしいものだと言われてですね、彼らが行っていることがいかにひどいものかをお語りになったわけです。その中でこう言われています。それは義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい地の報復があなた方の上に来るためです。アベルは義人でありました。信仰によって神様の方法で生贄を捧げました。そしてアベルは聖書の中で最も最初に、聖書の中で最初に出てくる義人が殺されていくと。悪人が殺されるんだったら分かるんですけど、義人が殺されていく、妬みによって、宗教的な技、カインですね、そっちにカインの技によってですね、この殺されていくわけですね。そして実はですね、このザカリアは義人で最後に殺されていく方になっていきます。あれ、だってその後にもたくさんの人が出てくるんじゃないですか、ね、この歴代史が一番最後じゃないんだからと思われると思うんですが、イエス様は当時の律法学者パリサイ人に対してお語りになってるんです。今の聖書、私たちクリスチャンが手にしている聖書のその書物、巻の まあ、でも巻きですねの順番はユダヤ人の人が持っている聖書とは違うんです。マラキ書が最後ですね、私たちが持っている聖書では。けれども彼らは、歴代史の第2なんです。私イスラエルで買ってきた、ヘブル語と英語のこの対比、それがこの横に並んでいるですね、2カ国語の対象聖書を持っているんですけども、この順番になってですね、歴代史がの第2が最後になっています。だからイエス様がここでお語りになっているのは、あなた初めから最後まで聖書で言っている、あんたたちがこのようにして殺していった指導者である者たちが殺していったその記録なんだよと、ものすごいこうなんていうのかな、強い言葉なんですね。でこれをこのイエス様は言及されました。あ、そして もちろんこのイエス様がですね、なんでそういうことを 話されたかというと、義人を殺していったので今度はその正しい方そのものを殺すようになりますよということをこう警告されたわけですよね。そして22節、ヨアシュはゼカリアの子エホヤダが自分に尽くしてくれた誠を心に留めず、かえってその子を殺した。その子は死ぬとき主がご覧になり言い開きを求められるようにと言った。その通りですね、エホヤダをこんなにもしてくれたのに心に留めなかった、かえってその子を殺した。でその時に言い開きを求められるように、これはもう裁かれますようにということですね。落とし前をつけられますように主がということです。でその年の改まる頃、アラム、これシリアのことですね、シリアの軍勢が彼に向かって攻め上り、ユダとエルサレムに来て、民の司を一人残らず殺し、分取り物を全部ダマスコの王のもとに送った。アラムの軍勢は少人数できたが、主が非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたからである。それはこの人々がその父祖の神主を捨てたからである。彼らはヨアシュを裁判にかけた。アラムの軍勢、シリアの軍勢がやってきたんですが、少人数の軍勢でした。ところがイスラエルは大きな軍勢だったのにもかかわらず、手に渡されたわけなんですね。で、そのためにヨアシュが裁判にかけられてますけれども、これ普通、今までのこの主と共にいるイスラエルは逆でしたよね。少人数で大人数の敵に打ち勝ってたんです。全く逆のことになったわけです。なぜかって言ったら主を捨てたからですね。主を求めたら主は近づいてくださいます。でも主を捨てたら主によって捨てられます。このような単純な原則の中にこの彼らは置かれているわけなんです。で、彼らが重病の状態にある弱主を捨てて離れていったとき、彼の家来たちは祭司エホヤダの子たちの血のために彼に謀反を企てた。彼らは病床で彼を殺し、彼が死んだので彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には葬らなかったと。重病に陥って、それで謀反によって、この殺されましたが、王たちの墓に葬られてません。で、彼に謀反を企てたのは次の者たちである。アモンの女、シムアテの子、ザバで、モアブの女、シムリテの子、エホ、ザバテ、と書いてあるようにですね、この異邦人の母親を持つ、この家臣たちだったんですね。本当に皮肉ですね。ユダヤ人たちは偶像礼拝を行って、エホヤダのことを思ってですね、この半分異邦人の人たちが、このヨアシを殺したわけですね。もちろんこの謀反はですね、悪いことですね。後で裁かれますけども、この彼らは。まあ、でも本当に皮肉なことです。で、彼の子たちと彼について述べられた多くの予言のこと、神の宮の再建のことなどは、王たちの書の仲介にまさしく記されている。ついで彼の子、アマツヤが変わって王となった。アマツヤに変わりました。で、25節、アマツヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエコアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持てではなかった。主の目にかなうことを行ったというふうな言葉が書かれているところが、まあ、いくつかのこの良い王様のところでありました。アサであるとか、ヨシャパテであるとかですね。けれども、ヨアシの場合は、エホヤダが生きている間は良かったと。で、ここでは何ですか？全く心じゃなかった。中途半端だったんです。なあなあだったんです。まあいいでしょう。そんな感じの人だったわけです。 で彼の王国が強くなると、彼は自分の父王を撃ち殺した家来たちを殺した、先ほど話した通りですね、家来たち殺しました。しかし彼らの子供たちは殺さなかった。それはモーセの書の律法に記されていることによったからである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならないからである。で、これはモーセの律法の中に書かれていて、非常にその当時の社会においてはユニークなことだったわけです。あまりにも進歩的なことだったわけです。考え、お指もつかないことだったんですね。まあ、今は当たり前ですよ。連帯責任って、まあその組織の中でありますけれども、でも実際に家族の者が殺されることはありません。だから今人権問題になってるんですね、北朝鮮は。その本人が殺されるだけじゃなくて、もう3代にわたってみんながその強制収容所に入れられたり殺されたりするわけですね。まあ、そういう、ことをですね、当然ながらやっていたわけなんです、当時。でも、モーセのこの律法では、いや、個人が責任があるんだよということを。だから、アマツヤがここで踏みとどまって、神様の言う通りに行っているということは、本当素晴らしいことなんですね。その、世の調子に合わせない、この判断を彼は下したわけなんです。で、アマツヤはユダを召集し、ユダ及びベニヤミン全員を、千人隊の長、百人隊の長の下に、父祖の家ごとに整列させた。こうして20歳以上のものを登録し、従軍して、槍と大盾を手にする精鋭30万人を得た。さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。とありますね。このアマツヤのところに30万人、ですね。けれども朝が王だった時はですね、合計58万人いました。まあ、かなり弱められてますね。今までいろんなことが起こりましたから、この、まあ、神様に背いていったっていうのがありますから、どんどん人数が減っているわけなんですね。で、人数が少ないと見たんでしょう。このアマツヤはですね、イスラエルの方から、北イスラエルですよ。イスラエルの方から銀100タラントで10万人の勇士を雇った傭兵です。でもこれが神の御心にかなわなかったみたいなんですね。7節をご覧ください。神の人が彼の元に来て言った。王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちすべてのエフライム族とは共におられないからです。主は愛してない人たちなんだよと。共にいないんだよと。だからそのことしてはいけないです。いけないです。いけませんと、こう言ったわけですね。それでもあなたが行くと言われるならそうしなさい。大々しく戦いなさい。神は敵の前にあなたをつまずかせられない。あなたをつまずかせられますと。神には助ける力があり、つまずかせる力もあるからです。で、アマツヤは聞き従ってんですね。アマツヤは神の人に言った。では、イスラエルの軍勢に与えた100タラントはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることができるようにありますと。100タラントも払っちゃったのに、ね、私たちもよく心配しますよね、こういうのね。なんかわかんないですけども、例えば、まあ、仏像があってね、ものすごい高いお金払って、仏像。クリスチャンになりました。これ100万円もかけたのにってことですね。あるわけですよ。でも、主はそれよりも多くのものをあなたに与えることができるよ。で、このことを信じて、そこでアマツヤはエクライムから彼の元に来た軍隊を取り分けて、彼のところに返したので、彼らはユダに向かって怒りを激しく燃やし、怒りに燃えながら自分たちのところへ帰ったと。このエクライムの人たちですね、怒りまくってる。これは本当の、本当に、何ですか、まあ、神様のことを愛していないということがここでよくわかります。で、アマツヤは奮い立ってその民を率いて塩の谷に行き、セールの者たち、この塩の谷ですね、この視界のこの、東の方ですね、塩の谷に行き、セールの者たち1万人を撃った、エドムの人たちですね。でユダ族は1万人を生け捕りにして彼らを岩の頂上に連れて行き、その岩の頂上から彼らを投げ落とした。彼らは一人残らず砕かれてしまったと。でこの岩の頂上なんですけれども、歴史家のヨセフスがですね、言ってるんですが、エドム人たちをペトラですね、今のヨルダンの国になりますが、ペトラの方にまで連れてって、そしてそこの大きな岩の頂上から彼らをどんどん突き落としたというふうに書かれていますね。 で、アマツヤが自分と共に戦いを切に返した軍隊の者たちはサマリアからベテホロに及ぶユダの町々に突入し3000人を撃って多くの者をかすめ奪った。本当に怒ったんですね、このエフライムの人たちですね。ユダの方に来て多くの者をかすめ奪ってしまいました。アマツヤはエドム人を撃ち殺して帰ってきた後、セールの者たちの神々を持ち帰り、これらを自分の神々として立て、その前に不調を見、これに功を焚いたと。いやいやいやいやいやって感じですね。勝ったら、その偶像をもてあそんだわけです。ここにアマツヤの心が現れていますが、モーセの律法を重んじ、また主の声に聞き従うんですが、双心なんですね。なんとなくって感じなんです。まあ、この世的にはマイルドな人だと思うんですね。でも、神様の前には、全然違いますね。で、こんなことをしました。この、エドムのこの神々をですね、拝んでいきました。で、そこで主はアマツヤに向かって怒りを燃やし、彼のもとに預言者を使わして彼に仰せられた。なぜあなたはあなたの手からその民を救い出すこともできないような神々を求めたのか。で、彼が王に語っているうちに、王は彼に言った。私たちはあなたを王の義官に任じたのか、身のためを思ってやめなさい。なぜ撃ち殺されるようなことをするのか、そこで預言者はやめていった。私は神があなたを滅ぼそうと計画しておられるのを知りました。あなたがこれを行い、私の勧めを聞かなかったからです。先ほども話しました、ヨアシの時も同じでしたが、ここで預言者を使わして、神様の言葉を聞いているのにもかかわらずですね、お前は王に対してそうやって言うのかっていう、言うわけです。神の御言葉の権威を知らない人たちなんですね。知らないわけなんです。で、ここで本当に、私たちはどっちに天秤がかかっているのかってことが分かってくるわけなんですよね。その後、ユダの王アマツヤはよく考えた上で、エフの子、エホアハズの子、イスラエルの王、ヨアシに、これ、ヨアシって言ってもイスラエルの方の王ですね。ヨアシに使者を送っていった。さあ、勝敗を決めようではないか。よく考えてですね、戦いに行こうとしています。で、これはおそらくはですね、このユダは攻められましたよね、あのエフライムの人。だから、この戦っていこうと。この仕返しだって。よく考えているわけです。よく考えているんだったら、やめればいいわけなんですよね。でも、彼の頭の中はもう、偶像をもてあそんでしまっているがために判断力が鈍っています。私たちが罪をもてあそぶと判断力鈍るんです。絶対にこれはしないと思っていて、よく分かっているつもりなんだけども分かってなくなってきます。あのサムソンがその典型的な例ですね。デリラがあれだけはっきりとどうやったらあなたをやっつけることができるんですかと聞いているのにもかかわらずですね、逃げもしない、彼女をやっつけもしない。で、最後に自分のことをばらす。そして、自分の髪の毛、主の力が去っていったことを知らなかったという悲惨な状況に陥ったわけですね。で、このように判断力が鈍っています。すると、18節、イスラエルの王ヨアシはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミが、レバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはどうだ？自分はエドムを打ち破ったと言った。あなたの心は高ぶり、誇っている。今は自分の家に留まっていなさい。なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのかと。自分たちがレバノンの杉に例えています。で、ユダをレバノンのアザミに例えているわけです。だからもう全然違うんだよと。何を立てついてるんだと。それで踏みにじられているんだというふうに言っているように、あなたはエドムで勝ったから思い上がってるんだろうと。エドムに勝ったのは自分たちで喜びなさい。ということを今ここで言っている。わけなんですね。このヨアシュという人物はですね、悪い王だったんですが、けれどもここには知恵があります。自分の家に留まっていなさい、自分のところに留めておきなさい。パウロがガラテヤ書でこう言ってます。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることはないでしょうと。 ですね。でしかしアマツヤは聞き入れなかった。ヨアシと同じです。それは神から出たことで、彼らがエドムの神々を求めたので彼らを敵の手に渡すためであった。神から出たことなんだと。はじめにエドムの神々を求めているがゆえに、神様は敵をも用いてですね、裁きを行われようとするわけなんです。そこでイスラエルの王ヨアシは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤはユダのベテシェメシュで対戦したが、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシはエホアハズの子、ヨアシの子、ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえ、エルサレムに連れてきた上、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビットにわたって打ち壊した。また、オベデエドムの管理していた神の宮にあったすべての金と銀、およびすべての器具、それに王宮の財宝と羊を取ってサマリアに帰った。オベデエドムがですね、これ管理してました、最初の時ですね。で、この戦ったんですけど、打ち負かされて、ね、負かされただけではなくて、エルサレムの城壁ですね、打ち壊されました。その後で自分たちの財産を取られていたわけです。罪をもてあそぶと、まず私たちの防御壁がですね、壊されていきます。自分たちの自己防衛規制がなくなっていくわけです。この神様、この神様にある自己防衛規制ですね。神様の愛のうちに留まっているということができなくなってきます。そして、今度は、この宝である神様との関係に傷がついてくるわけなんですね。ユダの王ヨアシの子アマツヤは、イスラエルの王エホアハズの子ヨアシの神殿の地、なお15年生きながらいた。アマツヤは、アマツヤのその他の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されているではないか。アマツヤが主から離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたので彼はラキシに逃げた。しかし彼らはラキシまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せて行って、ユダの町に先祖たちと一緒に葬ったとありまして、彼も謀反によって殺されました。そして、王たちと共に葬られたとは書いてませんですね。本当に、最後は惨めな終わり方をしてますけども、今度3人目ウジヤですね。このウジヤまで来るとですね、あ、イザヤの時だっていうことを思い出すわけなんです。この時代まで来ましたですね。で、イザヤが神様の召しを受けた時に何て書いてあるかって言ったら、ウジヤが死んだと書いてあるんですね。そして神様、天にいる御座に、おられるこの神様を見たんだというところにつながっていくわけです。ユダの民は皆当時16歳であったウジヤを立て、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後エラテを再建し、それをユダに復帰させた。エラテというのはエイラフトのことですね、この現代のイスラエルの最南端のところですが、紅海に面しているあの町です。とんがっているところありますね、下あそこの町ですね、とんがってるところ。で、ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王で、長いですね、52年王でした。彼の母の名はエコヌヤといい、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は神を認めることを教えたゼカリアの存命中は、神を求めた。彼が主を求めていた間、神は彼を栄えさせた。主の目にかなうことを行っていったので栄えていったと書いてあります。で、その栄えていく話がどんどんこれから書かれていきますけれども、彼は出陣してペリシテ人と戦った時、ガテの城壁、ヤブネの城壁、アシュドテの城壁を打ち壊し、アシュドテの中のペリシテ人の間にまちまちを築いた。すごいですね、ペリシテ人をやっつけています。で、彼は、神は彼を助けてペリシテ人、グルバールに住むアラビア人、メウニム人に立ち向かわせた。アモン人はウジヤの元に貢ぎ物を納めた。こうして彼の名はエジプトの入り口にまで届いた。その勢力は波外れて強くなったからである。まず、こういうふうに、周囲の敵に打ち勝って、で、周囲の敵が服従するようになってきました。 ウジアはエルサレムの隅の門、谷の門及び曲がり角の上に櫓を建て、これを強固にし、荒野に櫓を建て、多くの水溜めを掘った。彼は低地にも平野にも多くの家畜を持っていたからである。産地や果樹園には農夫やブドウ作りがいた。彼が農業を好んだからであると、このように農作業が発展しました。農産業と言った方がいいですね。農産業が発展しました。さらにウジヤは戦闘部隊を抱えていたが、彼は初期エイエルとつかさマーセアによって登録された人数に従って各隊に分かれ、王の隊長の一人ハナニアの指揮下に戦に出る者たちであった。勇士である一族の頭たちの数は皆で2600人であった。その指揮下には377,500人の軍勢がおり、王を助けて敵に当たる強力な戦闘部隊であった。ウジヤは彼ら全軍のために盾、槍、兜、鎧、弓及び石投げの石を用意した。さらに彼はエルサレムで巧みに考案された兵器を作り、やや大石を打ち出すために櫓の上や、城壁の角にある、塔の上にこれを据えた。こうして彼の名は遠くにまで鳴り響いた。彼が素晴らしい仕方で助けを得て強くなったからであるとありますね。ものすごいです。今度は軍事的に強くなり、遠くにまで名が響いていったと。このような人気のある王様、アイドル化できるような王様です。で、事実アイドル化をしていたのはイザヤだったんです。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる詩を見たと、イザヤが証明を受けるときに書いてあります。だからウジヤがいたために神様を見ることができなかったということです。ウジヤが王様だったから誠の王様を見ることができなかったんです。ウジヤは素晴らしかったけれども本当にそれによって逆に神様が見えなくなっていくということがあるわけですね。しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに醜い滅びを招いた。彼は彼の神を主に対して不信の罪を犯した。彼は甲の段の上で甲を焚こうとして主の神殿に入ったと。ウジヤも高慢になりましたね、晩年には。ヨアシアマツヤに引き続きですね。そしてそれは具体的には神殿の中に入って高段でこう焚こうとした、あの聖女と死聖女のこの間のところにあるですね、あの高段ですね、あそこまで行って焚こうとしました。すると彼の後から祭司アザリアが主に仕える80人の有力な、祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たちアロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。同じ罪を犯したのがかつてはサウルがいたんですね。生贄を捧げてですね、いたんですけども、王様はあくまでも政治を行う存在であって、霊的な事項はこの祭司のものであった。つまり霊的に越権行為をですね、彼は行ったわけなんですね。思い上がったわけなんです。先ほどもそうでした。これをですね、教会の舞台と設定の中で話すとしたらですね、献金をたくさんしているビジネスマンがですね、この役員になって教会のことについてあらゆる指示をし始めてったらとかですね、で牧師が立てられているのにもかかわらずその教会を牛耳っていこうとするような動きがあったらですね、もう確実に罰が下ります。パウロがこう言いました。私は主に自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分けてくださった信仰の計りに従って慎み深い考え方をしなさい。思うべき限度を超えちゃいけないよ。信仰の計りに応じてその与えられたものがあるんだから、それに熱心になりなさいということをですね、言ってるわけですね。だからビジネス界においてこの本当に成功したとしてもですね、立てられているこの霊的な指導者、その語っているその彼に従うというよりもその 立場を尊重し、そして御言葉に従っていくわけですけども、それをやっていかなければいけないわけですね。それがウジヤにはできなかった。ウジヤは激しく怒って天に香炉を取って香を焚こうとした。彼も悔い改めてません。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前、主の神殿の中、香の壇の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。祭司の頭アザリアと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を撃たれたからであると書いてありまして、雷病、このレビ記においてですね、汚れたものとみなされて共同体から除外されるですね、この宮の中でこの行った罪に対する神様の直接的な裁きですね。でミリアムもかつてこうなったの覚えてますか。モーセに立てついたので雷病にかかりました。でウジヤ王は死ぬ日まで雷病に侵されていたので、雷を病む者として隔離された家に住んだ。彼は主の宮から立たれたからである。その子ヨタムが王宮を管理し、この国の人々を裁いたと。ウジヤはまだ生きてたんですが、王様としての職務はもう行うことができなかったわけです。なぜかって言ったら、雷病人というのは先ほど話したようにイスラエルの共同体から隔離されていかなければいけなかったわけですね。ウジヤのその他の業績は最初から最後までアマツの子預言者イザヤが書き記した。イザヤ書の方にこのウジヤのこと書いてあるというさっき話した通りです。ウジヤが彼の先祖たちと共に眠った時、人々は彼は雷病に侵されたからといって、彼を王たちの所有していた野の墓地に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。ウジヤ王も結局王様の中に入れられないで葬られました。もうなんか今日ちょっとがっかりするような話ですね。始めはいいのに後がダメなんです。出だしは良かったのに途中から放棄して不名誉な終わり方をしています。パウロがこう言いました。ピリピ書の3章の12節、有名なところですが、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているんです。そしてそれを捉えるよ、それを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。完成されたんじゃないよ、まだ得てないんだよ、達成してないんだよ。そしてキリストを知ることの素晴らしさのゆえに、今までのものを一切を散りあくたったと、損だと思っているとパウロは言ったわけなんです。イエス様のことを私たちはまだもっともっと知っていくことができるわけです。はじめにイエス様を知ってもそれで十分だというふうに思っていたら、もう本当に間違いですね。そしてイエス様を求めていく、イエス様のことを知っていくということが私たちの最大の願いであり注目点であることになっているかどうかなんですね。でこれができてないから、ヨアシュも、そうですね、ヨアシュもしてアマツヤも、このウジヤもですね、途中で堕落してしまったわけなんです。もうここでいいや。その時に例えばこのアマツヤはですね、勝手に悪と思って罪ともてあそんだりですね、あとはこの誰かがこの影響力のある人がいなくなったら、本当におかしくなってしまうということが起こるわけですね。だからいつまでも私たちは求めていかなければいけない。そして自分がもう到達したというふうに思ってはいけないわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に教訓です。神様、本当にイエス様のことをもっと知っていくことができますよ。私たちをいつも、このへり下す、この本当に低いところに私たちが自分たちを置いていくことができるよう憐れんでくださいますよう、お願いします。神様、感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。